はい、皆さんこんにちは。質問ですよね、このシリーズ。神様ってどんな神様って、みんなにもねタイプしてみてください。どんな神様って。で、今日話したいのは、神様は計画と将来の希望を用意してくれる神様だよということを話してきます。だから今コメントでパチパチってしながら、皆さんどうもこんにちは、ライフハウスのまさしです。でも今日話したいのは、神様っていうのは思ってる以上に近くにいる神様で、声をかけてくれてるよということと、どんな大変な状況でもいいことのために将来の準備をしてくれているということ。で、そして分かるときはもう分かるっしょっていうメッセージをしていくので、準備完了できた人は準備完了って言ってみてください。いい感じですか。で、聖書読んじゃいますよ早速。好きな人いますか、聖書。もう聖書最高すぎますが、手を挙げてみてください、絵文字とかでも。聖書にはもう神様の言葉が、もうザ神様の言葉ですよ。でもね、神様の言葉を通して絶対にあなたの人生もインスパイアされたり、絶対に人生変わると思うから読んでみてくださいね。で、今日のね、ジーザスストーリー読んできます。ここはヨハネの21の3の12から。で、何があったかというと、イエスが十字架にかかって、ね、死んでしまった後のストーリーなんですね。で、ここで弟子たちはもうイエス死んじゃったし、ついてく人いないし、将来希望がないな、なんでいないんだよっていう夢をどん底に陥ってたわけですね。で、もうやばい、どうしようってところでペテロが言ったんですよ。ここで書いてあるように、漁に行くぞ。なんでかっていうと、彼らは昔漁師だったんです、イエスに出会う前は。で、もう何もすることないから、もう昔の人生のままでいいや、またはもうやることがわからなすぎて、とりあえず何かをしようってことだったかもしれない。今日見てるあなたもそういった状況かもしれない。どうしていいかわからない、将来何していいかわからない、一体ずったいどったい、自分は何を知っているんだって思うかもしれないし、ね、何か途方に暮れているかもしれない、この弟子たちのように。で、そこで何があったかというと、みんなだからね、漁に行ったんです。でもそこの中で船に乗って漁が始まったんだけど、一晩中何の一匹も釣れなかったんですよ。プロですよ、プロ、プロのフィッシャーマンですよ。柴さんが言うようにフィッシャーマンですね。で、漁師のことフィッシャーマンって英語で言います。ね、でもプロがやってんの一匹も釣れなかったんです。で、そしたらなんとなんと急に声がしたんです。こんな途方絶望、なんかそういったシーズンにあなた通ってるかもしれない。何かをちゃんとしたことをしてるのに、何かが結果が見えないとか、思い通りに何かが言っていないということかもしれない。でもでも、ここである声が聞こえたんです。魚取れたかーって。もうちょっと侮辱的ですよね、魚取れてない人にとって。そういう風に言われるとちょっとさ、イライラしない、もう取れてねえよみたいな、何もしてねえよみたいな、一晩中やっても取れてないか、ちょっとイラってきちゃうかもしれない。で、みんなもそういった経験ないから、なんか他の人に言われて、自分でも分かってるのにそういうこと言われたら、ちょっと指摘されたら、ちょっとイライラしちゃうみたいな、分かるかなそんな感じで、ちょっと太ってきたんじゃねえ、太ってないけどみたいな、ちょっとジム行ってない人行って、言ってるわ、言ってないけど、言ってない、ああみたいなことやりますよねでもここでね、言われた時に、それなら取れてないなら右側に網を下ろしてくれ、反対側に下ろしてくれ、そしたらたくさん取れるぞって言ったんです。そしたらなんとなんとなんとなんとなんとね、そういう風にしたらね、もう一晩中釣ってんだよ。でもじゃあしょうがないから試してみるかって試してみたら、もう抱えきれないほどの、もう大量ですよ、がね、魚が釣れて、その時気づいちゃったんです。あの声の人、もしかしたらイエスじゃんって言って、ペトロはもう飛び込んで岸の方に行って、ね、イエスと一緒に朝ごはん焼き魚を食べたっていうストーリーなんですね。でもここからすごい学べることがあると思う。神様ってどういった神様なんだろう、ね、将来と希望どういうふうに約束してくれてるんだろうっていう、このストーリーを通して、ね、この3つのポイントで話したいです。ヘアはしたくないです、シェアしていきたいんですシェアしていきたいので言っちゃいますよ。もう突っ込んでくださいね、ヘアってなんだしみたいなね、この突っ込みがこのメッセージを面白くしてくれるので、ね、でもね、1ポイント目、さっきも言ったように言いたいのは、思ってる以上に神様は近くにいて声をかけてくれてるんだよっていうこと、ね、ここでもさっき言ったじゃん、取れたって、ね、その漁師たちペトロたちに声をかけてくれた。いや、取れないんだったら反対側にしてみなよ、ね、声をかけてくれた存在、それがイエスだったんです、ね、だから自分たちもなんか忙しくなったりとか、うまくいってない時とか、もうなんだしって、もう自暴自棄、四字熟語久しぶりですねこれ、自暴自棄になっちゃう時あるよね。もう自分でうまくいってないって分かっているとか、もう何していいか、この弟子たちみたいに将来分かんないよって、何していいんだって時って、もうそういった時ってもう わかんないって感じじゃん。で、その時って神様いるのかなって思っちゃう時になるかもしれないし、本当に見てくれてんのかよ神様って思っちゃうかもしれないじゃん。でもそんな時に言いたいのは、ここでも書いてあるように、いつも近くに神様はいてくれている。で、いつも近くにいながら、あなたの将来のためになる言葉、あなたの計画のためになる言葉、あなたの祝福となる言葉をかけてくれているということ、ね、ここでもイエスはそこのね、もうこれ最高じゃない。だって見捨てなかったんだよイエスは。そういう風に頑張って漁をして、魚を取って、何かをしようとしている弟子たちを見捨てないで、こっちに行きなって、こっちに飴を下ろしなってアドバイスをくれていた。もうそんな神様、どんな神様、めっちゃ優しくて愛してくれてる神様だと思わない？で、こっちの方に行ったらもっといいやり方があるよ。だから思うかもしれない、神様の声ってどういった声なのと思った時に、こういった声だと思う。希望で溢れている、将来と導く声。だって心の中でこの声っていうのは、その大の大の大きい収穫のための声をかけてくれたのがイエスだから。だから詩篇の119の105にもこう書いてあるんです。あなたのお言葉はつまずかないように道を照らしてくれる明かりですって書いてあるんです。だからイエスの言葉、あなたが1分でもいいから聖書を読むとき、これが起きているんです。ワクワクしてください。あなたの将来の中で神様の言葉っていうものはつまずかないように一歩一歩あなたの将来へと導いてくれて、前を向かせてくれていて、何か安心させてくれるような言葉だと思う。大丈夫ですかここまで、ね、だからこそ聖書、ジャーナルでライフハウスで言っています。1分でもいいから読んでみて、この言葉自分にとってどういった意味があるんだろうって、ね、そこを書き出しみながら適用してみてほしい。そしたらこの弟子たちみたいに絶対に何か刈り取る、いいものをね、収穫する、ね、それが何だろう、求めてたもの、ね、弟子たち求めてたもの何でしたか。はい、漁師だから魚を、そうだよ、魚釣りながら、だってさ、鳥なんか釣れるなんか求めてないじゃん。でも、おお、イルカだみたいな時あるかも、ないか。でも何が言いたいかというと、おお、ドルフィンみたいな ね。でも何が言いたいかというと、ね、この求めてたもの、必要としたものを与えてくれる言葉、ヒントをくれる言葉になったと思うから、あなたが何を求めてるか、今わからないけど、神様の言葉を通して絶対にくれると思う。大丈夫ですかここまで。で、二つ目、神様ってどんな神様なの？そこの中でも、大変な状況でも神様はいいことを準備してくれているってこと。ね、ここでもさっきも言ったように、2の21から8の11で読むけど、ね、ここで大変なところだったんだよ。今、めっちゃ頑張りながら、こういうふうに、もうめっちゃ魚、ドバッと取れた。もうね、こういうふうに上げてると、もうペテロ、もうここは大好きなんですよ、ペテロでは。ペテロはもう真っ先に飛んでいったんですね、網を引き上げて、イエスってとこに行った時に、イエスは何をしていたか。で、船に残った私は、ここから行く、21の8から11のところだと、イエスが言ったのに、今取った魚を少し持ってきて、ね、こう言われて、ペテロは真っ先に飛んでき、網を陸に上げて数えてみると、なんかそこには153匹、しかも網はね、どこも破れていない。で、急にね、面白いの、ごめんね、ここ言うの忘れたの、ついてみると炭火が起こしてあったって。その上では魚をいい具合に焼けており、パンもある。何が言いたかったかというと、イエスは朝ごはんですから、パンがあったから。だってパンがあるから朝ごはんなんですよ、これ。朝ごはん用意してくれてたんですよ、弟子たちのために。だから何が言いたいかというと、大変な時はあるよね、どうしようって思う時あるよね。でも神様はいつもいいこと、あなたのためになる、養ってくれるもの、計画をもうすでに見えないところから用意してくれているっていうことね。だから本当に励ましたい。もう何か起こってるか分かんないと思う、もうどういうことって理解できないよって思うことがあるかもしれないし、こんな状況で神様気にかけてくれてるのと思うかもしれない。でも励ましたいのは、自分たちの想像を超えるような形で、見えないところの状況のビハインドザシーンってやつ。
ビハインドシーン出ました、今日もカタカナ語。
神様はいつも素晴らしいことを用意してくれてること。もう拍手してこいよみんな。準備完了って、これこそ用意してみ、書いてみてよ。なんてかというと、神様はあなたにも朝ごはんを用意しているからね、これで。ね、神様やっぱジャパニーズだよね、これ。焼き魚やってたんだよ。ジーザス、マジでイエスは ジャパニーズですねこれは。ね、でも本当にそれを期待してほしい。あなたの戻った時、その状況から抜けた時にイエスの言葉を聞いて何かアクションを起こして収穫を取って、何か落ち着いた時にあなたのために朝ごはんが用意されていること。ね、でも今日シェアしたいストーリーっていうのは、もう素晴らしい姉妹のストーリー、ね、リナとカナのストーリーをシェアしたいんです。もう彼らの、彼女たちのストーリー、もうインスパイアしかされないと思います。でも彼女たちも大変な状況を通りながらも、神様を、なんだ、大きい将来、希望っていうのを見続けてたストーリーです。ね、なので、ぜひぜひ聞いてみてください。
お母さんすごい元気で、常に周りの人からも尊敬されてて、まあ、ある健康診断で突然乳がんって診断されて、もう余命もあと1年ですってことを伝えられて、本当いろんな治療を試し始めたりとか、抗がん剤で髪の毛が抜けていったりとか、薬をいっぱい飲み始めたりとか、息をすることも難しくなってしまっていた。
実際そのお母さんが闘病生活の中で本当に痙攣しちゃったりとかして、なんかあ、お母さん大丈夫かなとか思ったりもしたけど、でもなんか聖書を開くたびに神様は癒しの希望の箇所とかを知らせてくれたし、祈っていく中で神様が絶対全て気にしてくれるっていうのを知ってたから、なんかすごいやっぱお母さんもいつも笑顔で神様にいつも感謝して希望を持ってたから、なんかすごい家族みんなでいつも希望を持つことができたかな。
まあ1年って最初余命が1年って言われていたんだけど、結局は2年半生きることができて、
2013年の12月9日の朝ごろにお母さんは天国に行きました。
最終的には息を引き取るっていう形にはなってしまったんだけど、もう最後の日までママはもう完全な癒しは天国に行くことなんだってことを私たちに教えてくれてて、特にその天国に行く1週間前に突然私に話したいことがあるって言って、ママ本当に天国あると思うんだよねって、天国のところでイエス様が待ってるのが見えた、イエス様のとこに行くことが本当の癒しだよってことを私に伝えてくれて、
その死って普通の人ってやっぱ怖いと思うかもしれないけど、なんかそれが全然全くそれに対する恐れっていうのがなかった。で、私もお母さん見てて、なんかあ、死んじゃうのが怖いっていう感じじゃなくて、なんかもうイエスと一緒に天国に行くんだから、なんか全然そんな、なんか恐れなくていいんだよっていうのをすごい私も感じ取って、死に恐れに打ち勝つってこういうことなんだなってすごい私は思って、
私としてはすごいその闘病生活っていうのがすごい自分の今につながってるなって思ってて、やっぱりそこですごい神様の力強さっていうのを改めて感じたし、そのママのそのすごい信仰の強いところっていうのが、私も今すごい辛い、今でも辛い時を取ってる時それを思い出す。なんかどんなに治療がうまくいかなくても、数値が良くなかったりしても、いや神様はいるから大丈夫、私は大丈夫、神様は絶対その計画の一部として入れてるからって言ってたのがすごい今の私につながってるかなって思う、うん、この経験を通してすごい私が学んだことは、なんか喜ぶことにすごい力があるんだなっていうのをこの経験を通して知って、その喜ぶことで神様の力をもっと実感することができるし、喜ぶことで希望を見ることができる。
今はすごい天国でお母さんにまた会えるのがすごい楽しみだから、また天国で一緒にハグするのすごい楽しみだし、やっぱ天国にいるっていう確信があるから、すごい希望の中で今も歩めてる。
いやー、もうみんな拍手。もう素晴らしいストーリーだし、すごくインスパイアされるし、神様の素晴らしさが詰まったストーリーだと思う。 ね、でも本当にリナとカナを励ました。これからもすごい計画を、今もすごいのを歩んでると思うけど、すごい祝福だったり、ね、2人にしか歩めない人生をもっともっと用意してるからこそ楽しみにしててほしい。ね、でも本当に言いたい。で、神様はあなたに計画を用意しているということ、それが詩編の139にも書いてあるように、自分たちの全てを作って母親のほやほやの体内で組み立ててくれていて、そこを緻密に自分たちを作ってくれていた。で、そして16から読みたいんだけど、で、139の16、生まれる前から、まだ呼吸を始める前から、あなたの目は、神様の目は私に注がれ、私の生涯にわたるご計画を練り上げられていたのです。で、そしてそれほど大切な事実なのです。その1日には数えきれないほど何度も私のことを思い起こしてくださいます。眠っている時にも朝までずっと私のことを考えてくださるので、神様はいつもあなたのことを考えてくれている。だからこそ計画を用意しているということなんです。だから愛されているのかな、愛されてないのかなって思っている人、神様はあなたのことを間違いなく愛してくれています。で、そこでもう一個面白いのが、ね、この計画どんだけすごいんだろうっていうのを、ね、口語訳の方で見ると、この計画を数えようとすると、その数は砂よりも多くて、私が目覚める時、あなたの、あなた、私はあなたと共にいますっていうこと。すごい広大で、すごい計画をあなたのために用意してるんです。だから今日励ましたい、この計画、ね、神様どんな神様だと、将来と計画を用意してるからこそ、それを知るステップを踏んでみてほしい。大丈夫ですか、このね、弟子たちがしたように行動に移してみてほしい。で、最後に言いたいのは、英語でちょっと分かんないかもしれないけど、 IYKYK If you know, you know ってことです。もう分かってたらもう分かるでしょうってことなんです。で、ここの最後でもヨハネの21の12で書いてあるのは、さあ食べようって、誰もあなたですかと尋ねるような恥をかくような思いをしたくなかった。それほどはっきり分かってたってことなんだけど、イエスって分かってるんだけど、ここに何があったかというと、イエスは3日前に死んでたんです。でもその後によ、あ、3日、10時間かかって死んでたんです。でも蘇ってここのみんなの前で、ね、現れてるけど、みんなちょっと信じられないです。え、マジでみたいな、あのイエスみたいな、え、先生みたいな。でも彼らみんな心で分かってたんです。この奇跡を起こせたのは神様だって。で、ここのあの方の言葉通りにしたらこれが起きたって。だからそれほどはっきり分かっていたってこと。ね、将来ってあるのかなって思っちゃう時があるかもしれない。自分に希望があるのかなって、ね、疑っちゃう時があるかもしれない。でもそんな時にみんなにしてほしいのは、味わってみてほしい。神様の素晴らしさを、神様の言葉を、神様の方向に一歩進んでみてほしい。そしたらもう分かるはず。あ、神様って本当にいるんだな。ああ、神様って本当に将来を用意してくれてるんだな。ああ、神様って本当に希望を用意してくれてるんだな。計画を本当に自分にしか歩めないような人生、才能を用意してくれてるんだなっていうのが、自分にとってリアルになる瞬間が、あなたが味わった瞬間だと思う。だから詩編の34の8でも、神様の恵み深きことを味わい知れって言ってるんです。主により頼むものは幸いである。だから今日あなたを励ましたい。味わい知ってみてほしい。ね、ラーメンとかもそうじゃん。他の人にめっちゃ美味しいよって言われ続けてても、まあ美味しそうだなっていうのは分かるけど、あなたが味わうまで、それはあなたの中で確信にはならないはず。これがうまいんだ、ここはっていうふうにはならないはず。だから今日励ましたい。どうやって味わうんだって。ネクストステップを踏んでみて、ね、それが信じるということかもしれない。または信じてるんだけど、なんか分かんないってなってる人、また神様のもとに、神様により頼んでみて、信頼してみて、戻ってきたりしてみて、自分の計画、自分の力、ね、自分のやり方に頼るんじゃなくて、ね、ジャーナルをしてみてもいいかもしれない。ね、コネクトグループ最高だよね。始まって1ヶ月になりますよ。ね、コネクトグループに参加してみる。自分に合うのはどこかなということかもしれない。ね、何かわからないけど、その自分にとってのネクストステップを踏んでみて、それを通して、おいしい、おいしい、マジで神様は最高。ね、で、最高なのはイエス。神様っていうのはどんな神様なんだ。神様っていうのはチューイングガムのような神様じゃないんです。噛めば噛むほど味がなくなるような神様じゃないです。イエスは噛めば噛むほど、味わえば味わうほど深い味で、もっと美味しくなって味が溢れ出してくるような神様なんです。だからみんな今日一歩踏んでみてね。大丈夫ですか？ね、自分も本当にもう8年前、9年前だね、ぐらいに イエスを初めて味わった。その時は本当に忘れられない。自分にも将来がなかった。もう自分の人生はどん底だった。自分の将来だった夢を諦めなきゃいけなくて、いろんなことを試したけど満たされない人生。でもその中に誰かがイエスのことを教えてくれた。で、自分が好きなのはエレミアの29の11。自分がイエスを信じたのもここだった。イエスが自分に希望と将来を用意してくれている。それは災いの計画ではない。それを聞いた時に、自分もそういった計画があるなら今まで全部試してきた、今までなんかよくわかんない、もう真っ先、お先真っ暗だと思ったけど、希望があるなら信じたい、試してみたいってとこから始まって、味わって味わってもう9年ですね。もう振り返ってこんなすごい、ああ、リアルにやっぱイエスはいてくれたんだなっていう風に感じるきっかけになった。だから今日あなたを励ましたし、これね、まず最初に祈りたいのは、今日これ見てる中で何か語られたことがあった人、もしかしたら神様もあなたに反対側に闇を下ろしてごらんって伝えてるかもしれない。どんなことを語られたかわからない、でも今一緒にイエスの力がそこにある、奇跡がまた奇跡のようなこのね収穫があるように一緒に祈っていきましょう。イエス、本当にいつも自分たちが忙しくて見えないとかわからない時にでも常に一緒にいてくれてありがとう。そして今この瞬間一人一人に語って、ね、そしてその俺たち一人一人がその言葉の上に行動できるように助けて、ね、そして今までも見たことないような不可能と言われてたような奇跡を一人一人の人生で起こしてください。イエスの最高の名によります。みんなで一緒にアーメン。みんなで一緒にアーメンとコメントしてみてね。で、最後にチャンスをあげたいのは、まだ信じた、まだ味わったことがない人、また今まで信じたけど今日戻ってきたいなと思った人、イエスはあなたのためにも来てくれてます。あなたのためにも十字架にかかってくれて死んでくれた。全ての間違いを取り除いてくれて3日目によみがえった。で、今日今あなたと一緒にいてくれてます。だから今日それを信じた、イエスが最高な将来を用意しているなら、でそういうふうに自分にも計画を用意してくれているなら、信じてみたいと思ったなら3秒数えて今っていうから、心の中で信じたいと思ってみて、また戻ってきたいと思ってみて、それかコメントしてみてもいいかもしれない。信じよう、クリックしてこのフォームをクリック、ね、記入してみてもいいかもしれない。でもあなたなりのネクストステップを踏んでみてね。じゃあ数えるよ、3、2、1。今日それがあなたなら今決断してみて、信じてみて、戻ってきてみて。じゃああなたのためにクイックに祈ってきます。イエス、これを決断してくれて一人一人ありがとう。あなたがすべてのいらないものを取り除いて、あなたの愛と恵みと希望、そして将来で満たしてください。イエスの最高の名に祈ります。みんなで一緒に、エイメン。最高ですね、皆さん。もう神様ってどんな神様なんだろう。あなたに計画と将来を用意している神様です。そんな感じでみんな今日はこれで終わりです。また来週会いましょう。バイバイ。